今晩もサマリアの女ヨハネの福音書から皆様とご一緒に見ていきたいと思っています。今回はヨハネの19章のすいません4章の19節から26節そして27節を飛ばしまして、まあ、間違えて読んでしまっても別に構わないんですけども、28節から30節、そこまでですね読みたいと思います。朝午後と同じようにですね私がまず読みますので、皆さんに交互にですね読んでいただけたらと思います。19節から26節そして27節を飛ばしまして、28節から30節になります。では読みます。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。
先祖はこの山で礼拝しました。あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。
イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。
ユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。
しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。
神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。
女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。
イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。
28節に来まして、女は自分の水瓶を置いて町へ行き人々に言った。
来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。
そこで彼らは町を出てイエスの方にやってきた。
そのこと
は、そこまでで結構です。ありがとうございました。このサマリアの女はですね、自分のことを何もかもこの方はお見通しだっていうことに驚きました。そしてあなたは神から使わされた預言者だと思います、まあ、そう言ったわけです。そしてその次に彼女から出てきた質問は、では私はどこで礼拝したらいいんでしょうか。つまりイエス様と会話をしていく中で自分の魂の渇きに気づかされ、自分の本当に惨めな生活を本当に痛く思い起こさせられたわけですね。そしてこの方が何かこう裁くような、ね、口調ではなくてありのまま受け入れてくださるということにだんだんと分かってまいりました。そして、まあ、預言者だと思うと言いましたし、その次には彼女は本当に神を知りたいと願うようになったわけですね。まあ、そもそも彼女には、まあ、自分がどうして存在してるんだろう、そういう、まあ、自分の存在意義をですね知りたいっていう強い願いがあったと思うんですね。5人もの男性に裏切られたり捨てられたりしても、まだ6人目のね男と同棲をしているわけです。それは確かに誰かに愛されて誰かを愛することなしには人は生きていくことはできないっていうことをね物語っている。まあ、彼女の場合はですね、誰かに愛され誰かを愛すると言ってもそれはかなり歪んでしまったものであり、必要とされているというよりもただ利用されているだけ、そういう、ね、状況だっただろうと思います。それにしてもやっぱり愛されたり愛するということなしに人は生きることができないということを教えていると思います。人に愛されてこそ私たちは生きる力を持ちますし、誰かを愛するっていうことはね、私たちの生 きる目的となります。そして本当に自分のこう存在意義ですね、自分はどうして生きているんだろう、自分の価値を、ね、見出すと思うんですね。まあ彼女の場合はそうは言っても本物の愛とか本当の誠実さっていうものをね見つけることはできなかったわけです。そういう魂の渇きがあったわけですね。また周りの人からはね、不死だらな女だとかダメなやつだとかね、そのように見られていたので、いよいよ、まあ、自分なんていうのは何の価値もないとね、彼女自身思い知らされてただろうと思うわけです。まあ、誰でもこの彼女サマリアの女だけではなくて、私たちも自分がどうして存在してるんだろう、自分が生きてるってことに本当に価値があるんだろうか、そういうことを知りたいという願いを持っていると思います。でもこの願いはですね、私たち人間を作られた神を知るっていうことなしに答えはないわけですね。彼女がイエス様にもう痛いところを疲れてですね、あなたは預言者だと思いますと、まあ、話をはぐらかそうとしたというところもあっただろうと思いますけれども、でも、まあ、彼女の中にこのイエス様と出会って自分の罪とか自分の惨めさとか自分の魂の渇きに、ああ自分は本当は渇いてたんだということでね、もう一度気づかされてきたわけですね。それで本当に問題を解決したいと、まあ、こう願ったわけです。そしてその解決の方法として、どこで神様とお会いし神様に礼拝をお捧げしたらいいんでしょうかと彼女は言ったわけです。まあ、彼女の人生も愚かさとか失敗のね連続だったと思いますが、まあ、私も皆さんもやっぱりどんな人生にあいてもね、やっぱりあんなことしなければよかったと、ね、いうこと、あの時こうしとけばよかった、そういう悔やむ思いが、ね、あると思います。また、まあ、今現在はまあまあ平和に、暮らしていることができるとしてもですね、やっぱりどうして自分って生きてるんだろうかな、どうして自分や家族にこういうことが起こってくるんだろうかな、まあ、そういう問いかけっていうのはね時々、まあ、出てくるわけですね。本当の自分の存在している意味っていうのが答えを求めようとするわけです。まあ、そうは言ってもですね、まあ、そういうのは普段は現れてこないんですね。なぜかと言いますと、まあ、私たち元気なうちはですね、仕事とか、まあ、学生の方であれば勉強や部活とかね、そういうのを一生懸命やっています。趣味とか、さまざまな活動によって、まあ、それを紛らわしてしまって、まあ、本当の魂の渇きっていうのでね、なかなか気がつかないわけです。まあ、もしかしたら気がつきそうになるので、それを紛らわそうとね、してしまうのかもしれません。でも、重い病気になったり、何かね、大きな災難にあったり、何か大きな失敗をしたりして、これまでと同じようにね、進んでいくことができないとなりますと、この渇きがにわかに表に出てくるわけです。病気などで何もできなくなってしまうっていうのね、今まで何かできるっていうことで価値を見出してたのに、もうただ寝てるだけとなりますと、自分って何で生きてるんだろう、何の価値があるんだろうと思ったり、まあ何の役にも立てないどころか周りに迷惑をかけてるとね思い始めますと、いよいよ苦しくなってくるわけですね。そして本当に心のこの渇きですね、自分って何のために生きてるんだろう、自分って何の価値があるんだろう、自分の人生に何か意味があるんだろうか、そのように自分自身に問いかけるようになるんです。こういう問いっていうのはまさしくこの魂のね渇きであります。ですからそういう状況に陥るっていうことは、普通人はそれは不幸なことだと考えますよね。重い病気になったり難しい問題にぶち当たったりして、もう前に進めなくなる、もう自分はおしまいだと思ったりするんですが、まあ、そういう状況で 自分の魂の問題に気がつくっていうことは実は本当は幸いなことです。
アメン。
なぜならやっと自覚症状が出てきたっていうことです、
うん、アメン。
元気だと思ってる人はね、医者には行きません。自覚症状が出て初めて、あ、これはちょっと医者に行って見ないといけないなと思うのと同じで、本当は人間は大きな問題を抱えてるんですね。どんな元気にやってる人でもそうなんです。いつでもそうなんです。でも普段は気づかないんです。でも自分が動けなくなったりするとその問題に気づき始めるわけですね。ですからこの乾きを覚える、痛みを覚えるということは本当に癒されるための第一歩なので、それはとても大切なことであり、それを紛らわそうとしない方がいいんですね。イエス・キリストと向き合うべきであります。
やめ。
そしてイエス様は確かに私たちの魂の渇きを癒してくださいます。痛みを解いてくださいます。どんなふうにしてかと言いますと、まず一つには、まあ、こういうことだろうと思うんですね。イエス様は私たちと魂の渇きを共有するしてくださるということです。イエス様ご自身この彼女の、ね、渇きというのをよくご存知でした。イエス様がヤコブの井戸に来られた時にも、もうイエス様ご自身疲れておりました。そして腰を下ろして喉も渇いていました。まあ私たち日本人はね、喉の渇きっていうのを多分わからないと思います。っていうのは喉が渇いたと思ったらすぐ飲むことができるからですね。喉が渇いたでも飲むことができない、
うん、
そういう状況っていうのは普通はありえないので、本当の意味でどのど渇きっていうのは私たちはなかなかわからないと思いますね。でもこの暑いパレスチナの地方で水の本当に乏しいところで、そのような中でイエス様もまた彼女もそうですけれども、この本当の渇き、そういうものをね経験されたと思います。病人を癒し、死人を生き返らすことができるような、そういうお方がですね、私たちと同じ姿をとってこられて、疲れ、渇きを覚えられたっていうのは、このサマリアの女のこの記録のところに書かれていることですけど、とても大切なことだと思いますね。イエス様が人としての制限を受けて、私たちと同じ苦しみを受けられたということです。ですから、イエス様は、誰でも渇いているなら、私のところに来て飲みなさい。そのように、本当に言うことができた。口だけでなく、本当に私たちの苦しみ、渇きを知っておられる方だということであります。私たちはいろいろな問題があると、その問題が解決されるということはね、本当に素晴らしいことですけど、問題が解決されなくても、ああ自分の痛みを本当に分かってくれてるっていう人がいるとね、もうそれだけでほとんど解決したみたいになるときは多いですよね。第2番目には、イエス様はご自分の命を与えることによって私たちの渇きを癒されてくだ、うん、癒してくださったと思います。
アメン。
イエス様は十字架の上でご自分の体を裂かれることによって私たちの魂を癒す命の水を湧き出させてくださったと思いますね。イエス様が十字架で息を引き取られるときに、まあ、兵士がですね、まあ、死んでいるということは分かったんだけども、まあ、一応念のために脇腹にですね槍を刺しますと、血と水がほとばしり出たと、まあ、聖書は記録しています。ヨハネは記録しているんですが、まあ、この血と水というのは普通ですね、まあ、完全に心肺が停止して血が分離している、イエス・キリストは完全に死なれた、心肺停止して死んだということを表しているんだとね、まあ、普通はそういうふうに説明されると思いますが、もちろんそれは事実だと思います。でもヨハネがわざわざですね、血と水がね吹き出たこう記録しているのは、やっぱり象徴的な意味もねあるんじゃないかなと思うわけですね。血というのはもちろん罪の許しを表す代表的なものです。そしてここで言う水っていうのは新しい命ということをね表しているかもしれません。ですからイエス・キリストは十字架によって 私たちの罪を許し、私たちに命を与えられた。イエス様はこの彼女に、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます、まあ、言われましたけれども、イエス様が与える水っていうのは実にご自分の命を十字架で捧げて捨ててくださったことによって私たちを生かす水となられた、言えると思いますね。3番目にイエス様はどのように私たちの魂を癒されるかと言いますと、イエス様は私たちに聖霊を与えることによってということであります。まあ、私はですね、もちろん聖霊ということは普通にもちろん使いますけれども、聖霊っていうイメージがね、湧かないんですね。まあ、イメージが湧く方がいけないと思いますで、私はいつもこんなふうに考えます。それはイエス様がですね、天に変えられましたけれども、まあ、イエス様が肉体を取っておられた時にはね、パレスチナの本当に限られたところでしか活動ができなかったわけですね。イエス様が天に変えられたら、私は私と同じような助け主を使わしますって言われました。ですから聖霊っていうのはね、聖霊ってもちろんいいんですけれども、目に見えないけれどもイエス様がお一人お一人にいてくださる、イエス様がいてくださるとね、考えて何も間違ってないと思いますね。イエス様はこの聖霊、目に見えないけれどもイエス様が共にいてくださるということによって私たちの渇きを、ね、癒されると思います。このヨハネの福音書のもう少し後にはこういう言葉があります。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。
うん、
イエス様を信じる人には聖霊が与えられる。そして聖霊がその人の心の奥底からですね、命の水を湧き上がらせると言ってるんですね。この心の奥底っていう言葉はね、とても大事じゃないかなと自分はね、こう思います。聖霊なる神様は、あるいは目に見えない形でイエス・キリストはですね、私たち一人一人の心の奥底に住んでくださる。そしてそこから命の水を湧き出させてくださる、まあ、こういうわけです。私たち人間は普段ですね、まあ、いろんなことを考えたり思ったり笑ったり悲しくなったり怒ったりね、こうします。それは心の働き、あるいはまあ魂の働きと言ってもいいかもしれません。でも一旦ですね、本当に大きな苦しみにあったり、心に大きな重いものをね、抱え込んでしまうと、もう心は働かなくなります。もう考えることもできない。怒ることも笑うこともできない。そういうね、状況に陥るかもしれません。そして人からどんなに慰められてもね、もう全然通用しないわけです。でもそんな時にも聖霊は心の奥底にいてくださって、その心の奥底からあなたを支える、あなたの深い渇きや苦しみを癒し続けてくださる、うん、こういうわけです。ですからさっきも言いましたけれども、渇きを覚える、痛みを覚えるということは私たちにとってはむしろ必要なことで、それをですね、紛らわしたりごまかしたりするんではない、イエス様のところに行くべきですね。このサマリアの女、彼女はありのまま全部を包み込んでくださるお方に出会いました。彼女は自分の全存在のね、よりどころを見つけたわけです、うん、彼女はですね、あなたは預言者だと思いますで、ぐっと神様に近づきました。さらに、私はキリストが来ると聞いていますし、 それを信じています、そんなことまで言い始めました。神から遠く遠く離れていると思われたような女性でしたけれども、イエス様が私がそれですと言われたときに、彼女は本当に心に受け入れたと思いますね。彼女はこの方こそキリストだと分かりました。その時から彼女の心の中に命の水がね、湧き出し始めたと思いますね。そして彼女は水がめをほかっておいて、そして町に戻ってですね、人々に来てみてください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです、この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方にやってきたとあります。ここに完全に変えられた人を、ね、私たちは見ることができます。驚くことはですね、この女性は自分の本当にこう忌まわしい過去と現実っていうのをイエス様が言い当てたっていうことを触れ回ってるわけです。一番触れられたくない、一番ね話題に出したくないようなところをみんなのところに行ってですね言ってるわけですね。そしてさらに人々はね、ちょっと考えてみてください。これまでならば彼女の、ね、言うことをまともに聞くなんていう人はいたでしょうか。ああまたあの女男に騙されてほざいてる、泣きわめいてるわとね、そんな感じだったでしょう。何をまたわめいてるんだとね。ところがこの時は彼女の言葉を人々は真剣に受け止めたわけです。そしてイエスのところに来て、そしてイエスを信じたというわけですね。もちろん彼女の過去そして現在をイエスっていう人が言い当てたっていうことにね、驚いたっていうことがね、大きな理由だと思いますけれども、彼女のあまりの変わりように人々はね、本当にびっくりしたと思いますね。今までは人とね、顔を合わせたくない暗い感じで生きておりました。ところが今や全く新しい明るいですね、表情に変わって、そしてみんなの前で呼び回っているわけですね。人々はこの大きな変化に本当にびっくりして、ああこれは何か本当に違いないとね、思ったと思いますね。私たちも大なり小なりね、変わりたいと思っていることがあるんじゃないでしょうか。自分は小学校とか中学校の時ですね、やっぱりこうクラス委員になるようなね、あるいは部活でキャプテンになるような子に憧れていました。自分は全然そういうタイプではありませんでした。明るく、ね、本当にあんな風になれたらいいなと思ったりしたこともありました、まあ、社会人になればなったでですね、もっと前向きになりたいとか、いつも明るくて積極的な人になりたいとかね、まあ、そんな風に願う人も多いかもしれませんし、もっと深刻に彼女みたいにですね、もう人目を気にせずに自信を持って生きていけるようになりたい、まあ、そんな風に願う方もいると思います。映画とかドラマを見て感動したり、講演会に行ったりしてね、ああすごい良かった、励まされた、変われるかもしれないと思うんですけど、でもしばらく経つと、ああ全然変わってない自分っていうのをね、やっぱり発見するわけですね。また自分がいくら努力しようとしても、周りの人はね、相変わらず昔と同じような目でしか見てくれないということもあります。人間には頑張ってもどうしようもないことがあるわけです。彼女もそうでした。でもそれがイエス様と出会うことによってね、変わったわけです。あるクリスチャンの方の証です。この方は後に牧師になるんですけれども、この方は体を壊して会社を辞められて、まあ、失意のうちに郷里に戻られたというわけですね、まあ、誰とも顔を合わせたくない、隣町に行ってパ 信仰したりね、喫茶店に入ったりしてもう日がな過ごしてたというわけです。ところがその町でですね、ばったりとあの幼なじみに、ね、会ったそうです。その幼なじみの彼は昔の彼とはね、もう全然違ったそうです。それは悪い意味じゃなくていい意味でね、変わってたそうです。子供の頃の彼の家は本当に貧しくて、あの次の当てたようなね、服を着ていたそうです。勉強もあまりできないということで、みんなからバカにされていた。まあ、それに反発してですね、本当に怒りっぽい、まあ、そういう少年だったようです。ところが、久しぶりに再会したその方はですね、本当に明るく輝いて見えたそうです。彼はキリストと出会っていた。昔は下を向いて歩いていましたけれども、イエス・キリストと出会って上を向いてね、歩くようになってた。そしてその彼を通してこの方もキリストと出会うことができるようになったんですね。ここにおられる皆さんはもうすでにキリストと出会った方ばかりだと思いますけれども、昔、ね、イエス様を信じた時に、あの時にイエス様と出会いましたというだけでは昔話になってしまいます。皆さんどうですか？今でも本当に救われた時には確かに嬉しくて喜んで、おそらく周りの景色もね、違う見えたと思いますけれども、でも今はどうでしょう？今も同じような本当に喜びに満ちているのか、それともいつの間にかね、なんかもう、まあ教会には続けてきてるけれども、本当の喜び、本当の希望、本当の力が自分にあるかっていうと、正直ない。そう言われる、ね、方もおられると思いますね。不平不満でいっぱいで、世の人と同じようにですね、結局は、なんかそれを紛らわそうとしているようなね、そんな自分を発見される方もおられるかもしれません。どうしてでしょうか？どうしたらね、いいんでしょうか。それはやっぱりイエス様と出会うということなんです。
アメン。
ね、いつもイエス様と出会うということなんです。つまり日々イエス様と共に生きるということです。
アメン。
アメン。
日曜日の礼拝に出席するということだけではなくて、まあ、彼女はですね、神様と本当にお会いしたいとね、願ったんですね。イエス様はそれに対して真の礼拝とはどういうことかということをね、教えられました。まあ簡単に言えばね、私たちの日常生活そのものです。日々イエス・キリストと出会い、イエス・キリストと歩むということがね、本当の礼拝です。私たちは自分で自分をね、変えることはね、決してできないんです。イエス・キリストと出会い、そして日々イエス・キリストと歩むということによって私たちは変えられる、このことを、ね、覚えたいと思います。
アメン。
お祈りいたしましょう。愛する天の父様、このサマリアの女はあなたと出会い本当に変えられました。私たちもかつてあなたと出会い本当の救いをいただきましたけれども、いつの間にかあなたと離れて自分一人で勝手に生きる、そのような中で喜びもクリスチャンとしての喜びも力もなくしていたように思います。どうかそのようなことを本当に自覚されるお一人お一人はもう一度イエス様をお迎えして、イエス様と日々歩むことによって真の礼拝者としてクリスチャンらしく生きていくことができますように、もう一度あなたが助け導いてください。お祈りして主イエスキリスト様のお名前によってお祈りをいたします。
Amen.
Yeah. Amen.